皆さんおはようございます。風邪が流行っていたり花粉症だったりね、新型コロナウイルスということで、まあ、心がこう弱いそうなこの季節ですけれども、ちょうど先週の水曜日からこの受難節レントに入りましたね。まあ、まさにこの、まあ、レント受難節の季節っていうのは、まあ、誘惑の時であり、うん、試練の時、この悪魔がこの襲ってくる時でもあるわけですけども、まあ、まさに本当にこう40日の荒野の旅が始まったような、まあ、そういう中でこう我々こう恐れたり、弱ったり、本当にこの礼拝に来ること自体もこうサタンがアタックしてきているような、そういう中にあって、御言葉と御霊に委ねて信仰を持って、乗り越えていきたいなという思いがありますね。なのでちょっと一言お祈りしてから始めようと思います。ちょっと英語で言いますね。 So this is the season of Lent and it's a time of temptation and also time of trial. At the same time it's a time of transformation. And when we are surrounded by this new coronavirus and sickness and 花粉症 and so on, we feel sometimes weak and tempted. But that's why we need the Word and the Holy Spirit. So let's encourage each other in this season, and this is a season of Lent, which is 40 days, 40 nights. So let us just cope with hope, you know, get it strengthened. And let's pray firmly so that we can overcome this time of trial. Let's pray. どうぞお願いします。神様、あなたの存在をありがとうございます。私たちに信仰が与えられていることありがとうございます。この世でこれだけ全世界に新型コロナウイルスが蔓延して、たくさんの方々が苦しみ亡くなり、医療もしっかりと受け入れなかったり、薬もなかったりする中、いろいろ学校も休校になったりで、いろんな恐れや困難や、また不安、また花粉症や風邪も、や忙しさも伴って私たちの心弱りがちですけれども、今日私たちをここに招いてくださり、神様本当にありがとうございます。このレントの季節、こういう形で始まることになりました。悪魔に攻撃されるとき、私たち心が弱い、また誘惑に陥りやすくなり、神様から離れやすくなる季節でありますが、イエス様がまずその40日の荒野の中の旅をバプテスマを受けた後に通られ、その後に公の働きに出て行かれたように、どうぞ私たちこの新たにもう一度聖霊様の息を注ぎ入れてください。また御言葉を持って、また信仰を持って、神様と共にこの荒野の旅路を乗り越えていくことができるように、神様お一人お一人を励まして強めてくださいますようにお願いいたします。今日どうぞ御言葉から、どうぞ私たち一人一人、必要な知恵、その箇所から必要な知恵をいただいて、また明日からの旅路に、このように出ていくことができますように、神様強めてください。God, thank you so much for your presence. Thank you so much for your existence. Thank you so much for giving us space so that this world is dominated by your enemy, but you are above the enemy. And help us to look up, and not look down, but look up and gaze at you so that we keep our faces strengthened and encouraged. So please strengthen each one of us here.By your word and the spirit, so that we can go out to the world where the people don't know about you. Please purify our hearts and purify our mouths so that we can know what to say and how to say with love and in wisdom. Guide each one of us and help us to grasp your wisdom and knowledge through the scripture we have in front of us today.イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日の、聖書箇所ですね、使徒15章のこの終わりのところですけれども、この箇所にはこのパウロとバルナバの激しい反目、 激しい衝突について、記されているわけですね。まあ、一難去ってまだ一難なわけですけれども、私たちが今日覚えたいこと、それは神様は全てを超えて働かれるお方だということです。今日はパウロとバルナバが激しく意見が衝突した、そういう出来事から全てを超えて働いてくださる神様について共に学んでいきたいというふうに思います。 So today's passage is the end of the chapter 15 of the book of Acts describes about the sharp disagreement between Paul and Barnabas.One problem comes and goes away, and another problem again. But one thing we want to remember is God works beyond all things. Today, let us learn about God who works beyond all things through this intense controversy. まずはこのパウロとバルナバが、これほどまでに激しく反目し合った原因について、見ていきたいと思います。36節から、38節までをご覧ください。36節、数日の後パウロはバルナバに言った。さあ前に主の言葉を述べ伝えた全ての町にもう一度行って兄弟たちを訪問しどのようにしているかを見てこようではないか。これは言っているのは何かというと、この使徒の13章から14章にかけて、このパウロが言ったこの第一次宣教旅行のことですよね。ピシデア州のアンティオキア、イコニオン、リストラといった町々を回ってイエス様が救い主ですよということを伝えたわけですよね。そして、もともとのアンティオキア教会に戻ってきて、その後、異邦人のクリスチャンたちも救われるということについてエルサレム会議で話し合いが行われて、それが解決されると、で35節ですね、されると、パウロとバルナバは、わかりますかね、このアンティオキア教会にとどまって、他の多くの人とともに主の言葉を教える国を告げ続けたというふうに書いてあります。その数日の後ということですね、36節です。その数日の後に、パウロがバルナバに提案をしたわけですよね。なあバルナバ、前の伝道旅行で、救われた兄弟たちのところにもう一回行って、尋ねに行ってみんながどうしているか、見てこないかということにね、言ったわけですよね。そしてそういうことで、パウロは前に一緒に宣教旅行に行ったバルナバを誘って、もう一回行こうっていうふうに誘ったわけだし、誘われたバルナバの方は OK、 いいんじゃね、分かった、ね、じゃあ一緒に行こうかっていうことで、快く一緒に行くことに同意したわけです。これが今日の箇所から始まるパウロの第二次宣教旅行です。So first, let's look at what's the cause of the distinction between Paul and Barnabas. Please look at verses 36 to 38. Verse 36. After some days, Paul said to Barnabas, Let us return and visit the brothers in every city where we proclaim the word of the Lord and see how they are. So Paul is talking about his first missionary journey.And mentioned in Acts chapter 13 through 14, and they traveled around the city of Pisidian Antioch, Iconium, Bistora, and proclaimed that Jesus Christ is the Lord. Then they returned to their mother church, the church in Antioch, and then they went to Jerusalem church to discuss about that Gentile Christians are also saved in Jerusalem Council and resolved.And then they returned in church in Antioch, that's verse 35, and preaching with many others also. Then verse 36, after a few days later, Paul suggested to Paul, hey, one of us, why don't we go back to the churches, the brothers who are saved in the last missionary journey, and see how they are doing?And Barnabas said, yeah, sure, it sounds good. Let's go together then. So this is Paul's second missionary journey, starting in today's passage. ところがここで問題が生じるわけですよね。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思ったと書いてあります。マルコと呼ばれるヨハネもバルナバは連れて行きたいと思ったけれども、パウロはそれに反対するんですね。で、このマルコと呼ばれるヨハネというのはどこから登場するかというと、それちょっと見ていきたいと思うんですが、ちょっと遡って使徒の12章に戻ってみてください。Okay, so however, here comes the program. The Barnabas wanted to take John, whose another name is Mark, with them, but Paul opposed it. And where this John called Mark appear? Yeah, if you go back to Acts 12 and look for it, I'm going to explain in Japanese why I explain in Japanese. はい、使徒の12章ですね。どういう出来事が起こったかというと、そのペテロがね、このヘロデ王に、捕らえられて、この牢屋に入れられてしまうという出来事が、6節あたりから、1節あたりからね、こうずっと書いてあるわけですよね。けれども、天使によって導かれて、救い出されて、牢屋から出てきて、教会の人たちは、その間に一生懸命、熱心に祈りを捧げてたわけですよね。で、そして、この教会の人たちが祈っていたそのお家に行って、このロデという女中が出てきて、せっかく出てきたんですけども、こうペテロそのままにして中に引っ込んでしまったもんですから、ペテロは俺だペテロだ覚えてません、俺だよ開けてくれって、もうすっかり忘れされて一人でノックしてたっていうことがすっかり忘れされてね、叩き続けてたって覚えてるでしょうかね。その祈りの家が行われてた家が12章の12節によると、マルコと呼ばれていたヨハネの母マリアの家で大勢の人たちが集まって祈っていたということが書いてます。ですので、その祈ってた家がマルコと呼ばれていたヨハネのお母さんのお家だったということが分かります。これ初めてできますね。そうはいや、in Acts 12, Peter was captured by the King Herod and put into prison, but led by an angel, and Peter came out of the prison and went to the house where the prayer meeting was held. And the servant girl called Rhoda came out, but this girl ran into the house quickly, so Peter was forgotten. Hey, that's me, don't forget me, please open the door, remember?He was forgotten completely. So, then kept knocking the door. And this house where the corporate prayer was held was according to Acts 12:12. That's the house of the mother of John, whose another name was Mark. Okay. そして、その12章の25節。Yeah, and then look at the same chapter, Acts 12:25. 12節によると、バルナバとサウロはエルサレムのための務めを果たし、ここに出てますが、マルコと呼ばれるヨハネを連れて帰ってきたというふうに書いてありますよね。ですので、バルナバとパウロはこのマルコと呼ばれるヨハネを連れてアンティオキオ教会に連れて帰ったということがわかります。Yeah, so Acts 12:25, Barnabas and Saul brought John Mark to the church of Antioch. Okay. そして、13章の4節からまた一時宣教旅行が始まるわけですけれども、その5節、13章の5節にパウロとバルナバがヨハネを何て書いてますか？助手、はい、助手として連れて行ったということが書いてありますね。Yeah, and then of the first missionary journey of Paul starts in Acts 13:4, and look at verse 5 of chapter 13. You can see that Paul and Barnabas had John to assist them. So he was the assistant of Paul and Barnabas. はい、そして、13章の13節ですね。13章の13 And look at verse 13 of chapter 13。はい、13節によるとヨハネは一方と分かれてエルサレムに帰ってしまったということが書かれているのが分かるでしょうか。帰ってしまった。ですのでこの、ヨハネ・マルコは、まあ、十分な同意をパウロから取り付けることなく、まあ、勝手に帰ってしまったような話ね。そしてパウロはこのヨハネ・マルコの取った行動を働き人としてはふさわしくないと考えたようなんです。So as you see in chapter 13, John Mark left them and returned to Jerusalem. Apparently, John Mark left them and returned without enough agreement with Paul. So Paul saw that John Mark's actions were not appropriate as a laborer. はい、では、今日のところに戻ってこの15章ですね。So let's go back to chapter 15, 38, 39, 15章の38節。はい、そうですね。しかしパウロは以前パンフィリア州で自分たちから離れ一緒に宣教に行かなかったようなものは連れて行くべきではないと考えた。そこで、意見が激しく衝突しというふうにあります。次に別行動を取るようになったということですから、まあ、それが解決策になったということですから、かなりの激しい議論になったようです。彼らは別々の道を、取ることになりました。まあ、なぜヨハネ・マルコがこの一行から離れてエルサレムに帰ってしまったのかということについては、まあ、様々な憶測が、なされています。例えば彼はホームシックになって、落語してしまったんじゃないかという説ですとか、あるいは、まあ、そもそも彼は、まあ、初めからこのキプロス島までしか行く気がなかったんじゃないかという説、あるいはこの次第に激しさを増してきた迫害の中で、この伝道の困難さに落ち気づいてがっかりして失意のうちに戦列を離れてしまったんじゃないかというのですね。けれども、ここでバルナバが、このパウロと対立してまでしてマルコをかばおうとしているということから考えると、どうも道徳的なあるいは霊的な信仰的に責められるほどの重大な理由があってのことではなかったというふうに思われます。もしかすると、まあ、その時マルコには何かこの異邦人への伝道以上に緊急なこの緊急を要するような用事、例えば家族がに不幸があったとかですね、まあ、そんなことが生じたのかもしれません。まあ、理由はどうあれマルコは途中で引き返してしまいました。ただ問題はそれに対してバルナバとパウロがそれをどのように受け止めるか、問題はそれに対してパウロとバルナバがそれをどのように受け止めたのかということでした。 So chapter 15:39 says And there arose a sharp disagreementAnd separating from each other was the solution. So tension seemed to be pretty intense. And they had taken different path. So we wonder, why did John Mark leave the team and return to Jerusalem? Well, there are various speculations for that. For example, he may have become homesick and was withdrawn. Or,He was probably only willing to go to Cyprus from the beginning. Or, in the intense persecution that increased gradually, he was afraid of the difficulties of evangelism and ministry, and he left the front line with discouragement. But when we see Barnabas's attempt to cover John Mark, even by confronting Paul,It seems that there was no serious reason to be blamed morally or spiritually. could be at that time John Mark had something more in, more urgent than the missions to the Gentiles, such as the misfortune of his own family. Maybe. But whatever the reason, John Mark turned back halfway. The issue, on the other hand, was how Barnabas and Paul perceived it. バルナバはこのマルコも一緒に連れて行くつもりでした。一つには、バルナバはマルコのいとこでした。バルナバはマルコのいとこだった。なのでもちろん、まあ、親しみを感じたりとかね、あるいは、まあ、マルコをかばったり、そういうこともあったんでしょうけれども、最大の理由はバルナバはそういう人だったからです。バルナバというのは彼の本名ではないですね。本当の名前ではなかった。彼の本名はヨセフでした。バルナバというのはニックネームでした。じゃあバルナバというニックネームがどこから来たのか、使徒の4章の36節ちょっと見てみてください。あの英語で説明しているうちに使徒の4章36節に書いてあります。 So Barnabas was going to take John Mark with them. For one reason, Barnabas was a cousin of John Mark. So he covered John Mark and he probably felt intimate with himAnd the biggest reason is that Barnabas was such a person. Barnabas was not his real name. His real name was John. Joseph.
Thank you.
So where did this nickname Barnabas come from? Look at Acts 4:36 when I explain in Japanese. Acts 4:36. バルナバという名前、使徒の4章の36節によるとどういう意味でしたか？はい、慰めのことを言うんだと、ね、親がつけた名前ではなくて、彼がいつも誰かのことを励ましていた。彼にみんなから、励ましの子っていうふうに呼ばれていた肉年だった。ですので、まあ、一度は失敗して途中で引き返したような人であったとしても、もう一度チャンスをあげて初心を貫かせてあげる、このチャンス、経験を、させてあげてやった方がいいんじゃないかっていうような思いがあったに違いありません。 So the name of Barnabas according to Acts 4:36 means what?
Son of encouragement.
He was a son of encouragement. So it was not a given name by parents, but it was a nickname that everyone called him the son of Barnabas, because he was always encouraging other people. So even if someone has failed once and turned back halfway, Barnabas must have thought, isn't it better to give him another chance and give him an experience that will keep him going? There must have been such a thought.バルナバはかつてパウロに対しても同じようにして励ましました。使徒の9章ですね。バルナバは once encouraged Paul in the same way. And go back to Acts 9:27. はい。Yeah, please look at it. I'm going back and forth, so to save time. Look at Acts 9:27. はい、使徒の9章の27節のところですね。クリスチャンたちをね、迫害していたわけですから、まあ、もちろんクリスチャンたちから白い目で見られるのは当たり前なわけですけれども、パウロはそこでイエス様に出会って感心したわけですね。ガラリとこう180度変えられてしまったわけです。ただみんなからは、いやー、なんときあれだけ攻撃してきた人だって、そんな受け入れるわけいかんでしょうっていうところを、受け入れた。27節ですね、バルナバはサウロを引き受けて、人たちのところに連れて行って、こういうことが起こったんだよって解釈したということを説明したというふうに書いてありますよね。Yeah, so, yeah. So yeah, so it was this Barnabas who brought Paul to the Jerusalem church when Paul was regarded by Christians with disdain because he was persecuting the church, attacking the church, and many Christians were afraid of him. But Barnabas explained that no, he was completely converted, and 100 degree converted, and he saw Jesus and he was changed. So please accept him as a brother, and that's what happened in 26:27, right? そしてこの使徒の11章の25節26節あたりですね、11章の見てみてくださいね、11章の25、26節あたりによると、パウロがこの自分の故郷のタルソスに引き込んでいた。そのパウロをアンティオキア教会のこの表舞台に引っ張り出したのもこのバルナバだったということがね、11章の25、26節あたりに書いてあります。According to Acts 11:25-26, it was also this Barnabas who looked for and find Paul hiding in Tarsus and recruited him to the front stage of the church in Antioch. That was this Barnabas. このようにこのバルナバという人はね、これ慰めの子というニックネームから分かる通り、このそれは致命的な道徳的な罪、霊的な罪、信仰的な罪でない限り、できる限りその人のことを励まして支えていこうとするタイプの人間だったんです。 So as seen in the nickname, the son of encouragement, Barnabas had the personality type who tried to encourageand support someone as much as possible unless it was a fatal moral failure or spiritual failure. けれども、パウロはそうではありませんでした。いかなる理由があったにしても、宣教の働きを途中で投げ出すようなものは訓練導者としてはふさわしくない、失格であるとしか考えられなかった。パウロは命を懸けて伝道していました。パウロは生きることはキリスト、死ぬことも益ですっていうふうに言って、もう神様に全身全霊込めて伝道しました、仕えていました。あるいはイエス様がこの言われた言葉ですね、手を隙につけて後ろを見るようなものは神の国にふさわしくない、そう言われた言葉がもしかしたら頭の中にあったのかもしれません。いずれにしてもどうしてもマルコを連れていく気にはなれなかったんです。それは彼が個人的にマルコのことを気に入らなかったかとか、気に入らなかったかとか、そういうような理由からではなくて、このパウロの竹を割ったような性格というかですね、その伝道に対する姿勢という理由からだったんですね。 Yeah, on the other hand, Paul was different. It was just unthinkableFor Paul, he thought, for whatever the reason, anyone who throws out the work of ministry and missions is not appropriate as an evangelist, is not qualified. Paul preached the word of God at the risk of his life. Paul said, to live is Christ and to die is gain.And he served God with all his heart and mind and strength and everything. Or Jesus' word could be in his mind. Jesus said, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. But in any case, he didn't want to take John Mark. It was not because he didn't like John Mark personally or something like that, but because of his sharp, clear cut.Personality and his status toward evangelism. ですので問題は何だったのか。それはこの二人の物事に対する考え方の違い、そして性格の違い、そして宣教に対する姿勢の違い、それが問題の原因だった。このように 同じクリスチャンであっても性格の違い、あるいは考え方の違いからこのような対立が生じることも現実にはあるんですね。あるんです。そんな時に我々に何ができるかというと、おそらく、開きませんけども、フィリピの2章の1節から11節、フィリピの2章1節から11節に書いてある通り、私たちイエス様のようにへりくだって、イエス様に習って他の人のしていることを敬う、あるいは相手のしていることを自分と同じ種のしもべと思って尊重することしかないんではないのかなというふうに思います。 So what was the problem? It was the difference in ways of thinking, difference of personalities, and difference in stances to the missions. That was the cause of the problem. Even though we are the Christians believing in the same God, such conflicts could occur due to the differences in personality and ways of thinking in reality. So, what can we do? I think what we can do in such circumstances is what is as Paul says in Philippians 2, 1 through 11, we follow Christ. We follow the examples of Christ and honor what others are doing and respect each other as a servant of God. はい、本編、15章の方に戻りますけれども、Let's go back to chapter 15, 39. そうですね、このようにして、このパウロとバルナバが激しく反目することによって、一体どういう結果になったのかということですね、それを見ていきたいと思います。So what happened after all, as a result after the sharp disagreement between Paul and Barnabas? Later verse is 39 to 41.はい、15章の39節あたりから見ましょうね、そこで激しく意見が衝突し彼らは、ついに別行動を取るようになったというふうに書いてますね、バルナバはマルコを連れてキプロス島に向かって船でしたが、一方パウロはシラスを選び兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア州やキリキア州を回って諸教会を力づけた。And there arose a sharp agreement so that they separated from each other. That's what happened. And Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus. But Paul chose Silas and departed, having been commended by the brothers to the grace of the Lord, and he went through Syria and Cilicia, strengthening the churches.結果的にパウロとバルナバは別々の行動ですね、別々の道を歩むことになりました。最初の計画ではパウロとバルナバが一つのチームとして出発する予定でしたけれども、このことで二つのチームが出発することになりました。一方はバルナバの故郷のキプロス島に、そしてもう一方はシリア州を回ってキリキア州、もともとは2人の伝道者しかいなかったのが、このことでバルナバとマルコ、パウロとシラスという4人の伝道者が生まれた。このようにして倍の人数、倍の伝道グループが倍の地域 で同時に働くという素晴らしい結果が生まれたんです。争いによって分裂したということは喜ばしいことでは決してありませんでしたが、神様はそのことさえも福音の前進のために用いてくださったんです。 As a result, Paul and Barnabas went on separate paths. In the original plan, there was only one team of Paul and Barnabas, but this led to two teams. One team headed to Cyprus, the hometown of Barnabas. Another team went to Syria and Cilicia. Originally, there are only two evangelists, but this led to four evangelists: Barnabas and John Mark, Paul and Silas. In this way, a wonderful outcome was produced. Twice as many people and twice as many mission teams working in twice as many areas. It was never a happy occasion by being divided by the disagreement. But God even used it to advance the gospel.事実パウロは、後になってですね、第一コリントの時に言いますか、第一コリントの9章6節のところで、Later on, Paul told in 1 Corinthians 9:6 1 Corinthians 9:6 はい、人の巣がどこかローマでその後ですね、第一コリントの9章6節、あるいは私とバルナバだけには働かずにいる権利はないのですか。私とバルナバだけには働かずにいる権利はないのですかと言って、このバルナバを自分の生涯、自分の生活の全てを捧げた無理の戦友として紹介しています。コリントの手紙というのはこの2人が喧嘩別れした後で書かれた手紙ですけれども、パウロはバルナバのことをこのように紹介したというのは、おそらくこの時にはこの心のわだかまりというものが消えてですね、バルナバをそのようなこの戦友として認めていたからなんではないでしょうか。この戦友というのは戦争の友ではなくて戦況の友と書いて戦友ですね、として認めていたからなんではないかと思います。 So Paul later told in 1 Corinthians 9:6 Or is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working for a living?And introduced Barnabas as one of his best friends who sacrificed whole life for the ministry. And of course, this is the letter he wrote after the two broke up at this time. But Paul introduced Barnabas in this way, probably because at this time, his discomfort disappeared. And he admitted Barnabas as his fellow in the ministry.またマルコも成長します。やがてこの若きマルコも成長を重ねて、パウロも認めるほどの伝道者として成長します。フィレモンへの手紙の24節ですね、 Mark also grows. This young Mark continues to grow and he grows as an evangelist, even Paul affirmsLook at the letter to Philemon, Philemon, verse 24. はい、ヘブライの手紙のすぐ前ですね、テモテのテトス、その後フィレモン、まあ、短い手紙、一章しかないですけども、はい、その24節に、なんて書いてあるでしょうか、もうマルコって出てきますけどね。私の協力者というふうに書かれているのがあるんですかね。私の協力者、しかもリスト、いろんな人たちが出てくるリストの一番に書いてある。Yeah, you see the letter to Philemon, verse 24. Paul introduces this Mark as my fellow worker. First person in the list. My fellow worker. First person in the list.またこの第二テモテの4章11節にも出てきます。じゃあ行きましょう。ルカだったらセカンティモシー411セカンティモシー411、第二テモテの4章11節、そうですね、マルコを連れて、これですね、マルコを連れて一緒に来てください。いつなど、彼は私の務めのために役に立つからです。彼は私の務めのために役に立つからです。この時マルコはパウロにとってはなくてはならない道路を戦友になっていたんですね。 2 Timothy 4, 11, Paul in prison wrote a letter to his disciple Timothy, and he says, get Mark and bring him with you. And look at that. Paul, he is very useful to me for ministry. He's very useful in my ministry. At this time, Mark had become an indispensable fellow worker and friend to Paul. そしてこのマルコは最後には、知ってましたでしょうかね、最後にはこの新約聖書マルコによる福音書を書く人物にまで成長したんです。 Finally, Mark grew up to be a person who wrote the New Testament, the Gospel of Mark. Isn't that amazing?こうしてみると、パウルとバルナバの間に生じた衝突争いというのは決して褒められるものではありませんでしたけれども、神様はそれさえも用いて最善に導いてくださったということがわかります。ローマの8章28節ですね、ちょっと開いてみてください。ローマの8章28節。In this way, the controversy between Paul and Barnabas was not something to be praised, but God even used it to guide them the best. And very, very familiar. Look at Romans 8:28. Again, once again, let's open it. はい、ローマの8章28節ですね。もう暗証整理ですけどね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ローマ8:28 We know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to his purpose. 神様は人間の弱さ、あるいは欠け、足りなさを超えて、それさえも益に変えて、御業を進めておられるお方です。であるならば、私たちはこの全てを最善に導いておられる神様に感謝して、この方に全てをお委ねして進んでいくべきなんではないでしょうか。自分たちのこの愚かさや足りなさのゆえに起こってしまった悲しい出来事さえも神様は益に変えてくださると信じて、全てを超えて働いておられる、導いておられる神様に目を向けて進むべきなんではないでしょうか。 So God goes beyond all our weaknesses, our shortcomings, deficiencies, and turns even these things into our good. And if so, shouldn't we thank this God for leading all things into the best? And shouldn't we leave everything up to his hand? Even the sad events that have occurred because of our stupidity and deficiencies and shortcomings, shouldn't we believe that God could turn everything into our good?So that we can turn our eyes to God who is leading beyond everything. Our God, our God, is everything over and above working for our good. He turns even failure into good. Paul and Barnabas were each their own weaknesses.相手のことを受け入れることができずに喧嘩別れになってしまいましたけれども、神様はそのことさえも福音の前進のために用いてくださいました。私たちの神様は全てを超えて働いておられる方です。そのことを信じて全て主にお委ねして歩んでまいりたいと思います。 A God works beyond all things, all things.And he turns even our failures into our good. Paul and Barnabas could not accept each other because of their own weaknesses and shortcomings. And they separated from each other But God used even these things to advance the gospel. Our God is all things into our good. Let us believe in that truth and give everything to the Lord and continue our faith journey.